メッタのバスケ色に染まるラジオ。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。メッタです。バスケ色に染まるラジオ第29回目の配信となります。この番組は、バスケットボールを愛し学ない私メッタが、バスケの魅力を一ファンとしての目線からざっくりとお届けするラジオとなります。はい、さあ今日はね、2022年4月13日のこれ朝7時に収録しておりまして、多分ね、若干鼻声そして寝起き声、だいぶひどいことになっていると思いますけども、ちょっと時間が取れなかったので、この時間に、出勤直前のね、30分くらいを使って、一発撮りをしようと思って、やっております、ね、だから NG はね、もう本当に避けたいんですけども、というのはですね、NBA がですね、レギュラーシーズンが、月曜日、2日前にね終わりまして、もう今日のね、もうこの後8時ぐらいからもうね、プレイントーナメント、ね、ポストシーズンがね、いよいよ始まるっていうこともありますし、ね、ちょっと、今回はね、シーズンのね、振り返り、といってもね、最終順位だったり、シーズンリーダーとかね、を見ながら、軽くね、ちょっと、感想を言うのと、あとはね、今のうちにしかできないね、アワード予想っていうところも含めまして、そして最終的には、本当にこれも今のうちなんですけども、プレーオフのね、大雑把な、ね、予想、そして、最終的にはファイナルのね、勝者、ね、優勝チームのね、話をちょっと、していきたいと思いますので、ね、場合によってはね、ちょっと土下座することになるという、ところにもなるんですけども、ね、話半分にね、だから聞いていただければとは思いますのでね、ひとまずね、私なりにね、今シーズンをちょっといろいろ振り返っていきたいなと思います。ぜひ最後までご視聴いただければと思いますので、よろしくお願いします。それでは、スタートいたします。
I'm done. Roy Machida is my favorite basket player of all time. メタのバスケ色に染まるラジオ。
レッチリ？
はい、メタです。さあ、早速ね、NBA レギュラーシーズンのね、振り返りを、やっていきたいと思いますけども、まずはね、イーストの方から、結局ね、首位がマイアミヒートの53勝29敗っていうところが今回は、最高勝率ということになりました。これね、まずヒートはね、ちょっと私はあんまり、今シーズン結局見れなかったんですけども、なんといってもね、ラオリーの加入と、あとタイラヒーローのね、シックスマンとしての大躍進のところがね、非常に大きな支えとなったのは間違いないと思いますし、それでね、センターのアデバヤが欠場がちょっと長くなった時期もあったんですけども、チームへね、乗り切ったっていうところで、エースのジミー・バトラーもそこまで高い水準で、ね、スタッツを残してるわけでは ないようなんですけども、いやこれね、本当に活躍した選手をね、見ると試合ごとに結構違っていて、しかもこのチーム特徴としては、ディフェンスもね、非常にいいという、ゾーンディフェンスもね、駆使しながらということでは、あるんですけども、ね、ただちょっとシーズン終盤にちょっとね、タイムアウト中にホームで、ね、公衆の面前で大喧嘩をしたりとかでもね、その後ね、ケロッと試合の方はね、全然、影響なかったかのようにね、もう引き締まったプレーをしたりとか、なかなかちょっと、面白いって言い方もあれだけど、 まあ、アメリカでは、ね、まあ、こういう、まあ、意見のぶつかり合いとか、まあ、日常茶飯事ということでね、まあ、自己主張を、ね、しないと、まあ、生き残れないという、そういった、まあ、世界でも、まあ、あるようですからね、まあ、これは、まあまあ、大きな話にする必要はないというところで、まあまあ、これくらいにしておきますけども、でこれね、まあ、第1シードを、ね、取れたってことで、まあ、あのヒーローの成長といい、まあ、ラウリーのところといいね、まあ、進化を発揮されるのは、まあ、プレーオフというところになると思いますけども、まあ、ひとまずはね、多分2年前、ね、バブルの、ね、シーズンでファイナル行った時とか、あとは、まあ、去年ね、ちょっと1回戦でバックスにね、スイープをね、4連敗を食らってシーズン終わったりっていうところが、あのバックスにリベンジをねされてるんですよね。あのカンファレンス、セミファイナルでしたっけ、うん、でね、バブルの時はあのバックスに勝ってね、ちょっとヤニスをね、ちょっと本当にあの苦しめさせたディフェンスが、昨年はちょっとリベンジに燃えるバックスにちょっと通用しなかったってことで、まあ得点力不足をね、このまあ、ヒーローとかで成長とかで、まあ、補えられるのかどうかっていうところが、非常に、まあ、もちろんジミー・バトラーだってね、あのこのまま終わる選手ではないはずですからね、まあ、ここは注目ですね、はい。そしてね、まあ、次がね、あの同じ勝率で3チーム並んでるんですけど、ボストセティックス、バックス、シクサーズ、51勝31敗、やばい、声が裏返ってるしかし、ね、あの後盛りはできません。まあ、タイブレイクの、ね、関係で、ボストンが、ね、2位になって、バックスが3位、4位がシクサーズってことになりましたけども、まあね、一番勢いを持って、ね、フィニッシュしたのはあのセルティックス、ですね。もう1月くらいからあのかなりね勝率をもう爆上げしてきて、まあそれまではね、ちょっと勝ったり負けたりをちょっと繰り返していて、ちょっと安定感がなかったんですけども、あの非常に強いなというね、あの印象を受けました。ね、まあ、もちろんテイタム・ブラウンっていうね、2大エースはもちろんなんですけど、マーカス・スマート、ね、攻守両面活躍に、あとは、ね、トレードで取ったタイス、とか、まあデモンドなんですけどね。あとスパーズからね、ポイントガードデリック・ホワイト取ったりとか、結構ね、あの的確な補強を、して、まあいたわけなんですよね。まあだからここは、まあ、サインのバックスとね、順当に勝ち上がればセミファイナルでね、激突するという、まあ、形にはなるんですけども、まあ、結構楽しみなんじゃないかなっていう風な感じはしておりますね。まあ、で、昨年王者はバックス3位でフィニッシュですけど、ここはまあ、私的には全然心配はしてないと思います。ね、もちろんね、優勝した経験もそうですし、ヤニスが、あの、シーズン終盤のね、確かネッツとかの試合だったかな。ね、なんかステップバックで3をね、同点3を決めてる、なんか、ね、試合もあったりとかで、なんか、まだ成長曲線が、ね、上の方に向かっているのかという、未だに驚かされるんですけども。まあ、そしてね、シーズン、序盤にちょっとね、離脱してたブルック・ロペスが、戻ってきたんですよね。まあ、そこも、まあ、ね、バックスをね、また連覇に押せる、まあ、まあ、ポジティブな要素かなというふうにも感じております。まあ、メンツもね、まあ、去年とほぼ変わってなくて、で、周りをね、まあ、トレードなりで、ちょっとね、整理して、まあ、補強をしているというところも、まあ、あったりしますのでね、イバカとか、まあ、イバカ取った時はちょっとね、驚きましたけども、まあ、まあ、ポーティスもね、もともと、いますしね。はい、まあ、順当に行けばバックス行くんじゃないかなっていう予想はちょっとしてるはいるんですけどもね。はい。まあ、どうなるか。で、4位シクサーズはね、まあ、なんといってもハーデンが、トレードデッドラインでやってきまして、 ね、エンビードとのタッグ、そして、ね、周りの、ね、若い選手との、ね、まあ、融合が、まあ、噛み合った時は本当にすごい、ね、力を発揮するという、いうことで、いやこれはね、まあ、ただちょっと、まあ、波がまだ激しくてね、まだまだ読めない感じはするんですけども、まあ、エンビードがね、今回得点王に、なったくらいね、非常に、まあ、キャリアベストというね、いうシーズンを、まあ、過ごせて、まあ、いるのでね、まあ、エンビード中心のね、戦いもね、普通に、まあ、プレーオフではあると思いますし、ハーフコートも多くなりますし、まあ、そうなった時にね、まあ、ディフェンス面、相手のディフェンス面の対応がどうなるかっていうところが、ちょっと見ものではありますね。そしてね、まあ、その、さらにね、話すると、5位ラプターズ、6位ブルーズ、7位ネッツ、8位キャバリアーズとね、続いていくんですけども、ラプターズがね、5位に入ったのもちょっと、個人的には若干驚きではあります。ただ、まあ、タレント力といえばね、まあ、優勝経験でバーブリッドに、シアカムに、あと、トレードでね、去年やってきた、ゲリー・トレント・ジュニアに、まあ、もちろんね、アンノビーもいますし、そういったところがね、まあ、順当にね、力をね、まあ、ちょっとシーズン序盤は、プロトコルとか、ね、怪我人続出でね、なかなか揃わずね、まあ、渡辺が、ね、まあ、ね、頑張んなきゃいけない試合もあったりとか、っていうのもあったりしたんですけども、結局ね、もう、みんな戻ってきてからはね、もう彼ら中心で、あとな、もちろんルーキーのスコッティ・パンズか、うん、もちろんね、スコッティ・バンズのね、その点も大きかったですね。非常に万能で、ね、ポイントガードもこなせるくらいハンドリングと、あと落ち着きがあってね、まあ、そこがちょっと、まあ、新人離れしたようなね、活躍をいきなり見せたのも大きかったとは思いますね。まあ、渡辺がちょっとね、出番が少なくなってしまったのは、ちょっと、まあ、日本人のね、なんていうか、あれとしてはちょっと残念でありますけども、まあ、渡辺にとってもね、初のプレーオフということで、やはり興奮、ね、しているという、ところみたいですし、ね、ぜひともプレーオフでね、まあ、少しでも出番があればいいなというふうには思ってますね。まあ、なんて言っても、ラプターズといえばね、スコシアバンクアリーナね、ホームの、ね、力は非常に大きくて、ね、プレーオフの時はもう会場の外まで、ね、もう、数千人、1万人くらい、なんか、いるんじゃねえかっていうくらいのね、毎試合そういった、まあ、熱がね、ちょっとある、まあ、そんな、フランチャイズなんでね、まあ、そういった雰囲気がまずね、まあ、帰ってくるってことが、まあ、去年はね、まあ、プレーオフ進出もね、逃してますし、フロリダのタンパでね、シーズンを過ごしたので、まあ、そういったところもね、また楽しみではありますね。まあ、4と5のね、シクサーズとのね、まあ、為替になるんですけども、まあ、ここはね、ちょっと、特にね、まあ、シクサーズ、ハーデン、エンビード、まあ、トベアス・ハリスあたりを、どう抑えるかってところは、もし渡辺出たらね、どうマッチアップするかとかね、そういった楽しみもね、非常にあるので、これはちょっと期待したいですって。そしてね、6位にね、ブルーズがいるんですけど、これちょっと、ね、シーズン序盤のね、1位をね、一時期、キープした頃からはね、かなり失速してしまったんですけども、ね、得点力はね、こちらも、ラビーン、デローザン、まあ、まあ一番やっぱデローザンなんですけどもね、一時期はね、デローザンが本当に MVP じゃねえかって言われるくらいの、ね、この33歳でした気が、まあ、調べてみたら、まあ、いわゆるハーデンという同世代ということで、ね、もう結構ベテランになってきてるんですけどもね。まあ、それでもちょっと、怪我人がね、ロンゾボールだったり、カルーソだったり、ちょっと続出しちゃって、こちらもちょっと失速してしまったんですけども、本来のね、爆発力を取り戻せれば、6位にとどまるチームではないと思いますので、ね、まあ、いきなりバックスとのね、対決にはなりますけど、まあ、ちょっと、もう取り戻せるかってところですね。で、なんといってもね、7位、ネッツ。なんで7位にいるんだって感じですけど、ね、こちらもちょっと、ね、ケビン・デュラントのね、ちょっと、離脱した時期が長かったり、ね、アービングが、 カイリーがね、ちょっとワクチン問題で、ね、手術序盤出られなかったりとか、あったりね、最初アウェイしか出られなかったけど、結局、シーズン終盤に、まあ、ニューヨーク、ね、市のね、まあ、対応が変わって、結局、ね、カイリーもホームで出られるようになったりとか、まあ、そういったところでね、まあ、ギリギリ、まあ、間に合ったかなっていうところで、そしてね、まあ、ハーデンを放出したトレードもありましたけど、まあ、またね、出てみませんけど、ベンのシモンズのなんとかさんが、まあ、いますので、復帰、なんか、プロフでするかもしれないと言われているらしいので、いきなりや、ね、試してどうなるかっていうのはちょっと見物ではありますけども、ね、まあ、KD、カイリーがいれば、まあ、なんとでもなるチームではあるっていうのもまた事実ではあると思いますので、はい。まあ、まずはプレイントーナメントから、まあ、後ほどね、ちょっとお話しますけども、はい、でそのプレインに、ね、入る、まあ、チームといったら、まあ、8位キャブス、9位ホークス、10位ホーネッツまでになるんですけど、まあ、キャブスの、ね、大躍進と、まあ、ちょっとホークスの、ね、少し、まあ、低調気味の、まあ、シーズンになってしまったところの、ね、対比がちょっとあった、ところも、ね、注目ポイントになるんですけども、キャブスがいきなりネッツにと、ね、プレインやるっていうのもちょっと最初、ね、4位くらいをキープネットしてたんですけどもね、ちょっと最後、ジャレット・アレンがね、ちょっと怪我で離脱したところが、少し失速の、まあ、要因になってしまったかなというところはあって、まあ、それでも44勝38敗は、まあ、立派だと思いますし、ホークスの43勝39敗、でも、ホーネツもね、同じく43勝39敗なんで、今回本当に東のレベルが、ね、まあ、西よりもね、勝利数を稼いだってことで、まあ、ここも、まあ、ちょっと驚きではありましたね。まあ、とは言ってもね、ちょっと、やっぱり下位チームはね、やはりプレインから始まるってことで、非常にタフな、ね、ポストシーズンになると予想は、ね、ありますけど、ここをね、勝ち抜いて勢いをつけるっていうね、まあ、考えも、まあ、あるわけでして、まあ、7位、8位と9位、10位がまず当たって、9位、10位はまず、まあ、一発勝負、負けたら終わり、ね、勝った、ね、チームも7、8の敗者ともう1回やって勝たなければ、まあ、第8シードに入れない 7対8は、一発1回勝てば、もう第7シードに入れるというそういったルールになりますので、ね、とにかく、ね、早く、ね、抜け出したいというそういった、まあ、過酷な、ね、まあ、もう短期決戦ということになるわけですね。まあまあ、もうネッツがね、もう上がると言われているような気もね、しますけども。まあまあまあ、ね、どうなるかですね。まあ、順当にいけば、まあ確かにネッツでありね。まあ、あと去年、カーファレファイナル行ってるね、ホークスが2連勝するのかもしれないですけども、ね、ぜひとも熱い戦いを見せてほしいところではありますね。そして、ね、プロフね、行けなかった、11位ニックス、12位ウィザーズ、13位ペイサーズ、14位ピストンズ、15位マジックという感じで、まあ、ニックスは私がね、シーズン前に2位予想したので、これはもうここの時点で土下座を、ね、しなければいけないんですけども、まあ、ちょっと、大変なシーズンでしたね。で、ウィザーズもね、まあ、ね、ビールのね、離脱と、まあ、ポールジンギスの補強、トレード補強はね、まあ、来シーズン向けた、まあ、布石でもまあありますので、あと八村がね、復帰したっていうところで、まあ、まあまあ、ね、まあそんなに、まあ、悪いばかりのね、話でもなかったかなっていうところはありますけども、まあ、ペイサーズのね、まあ、解体、ね、しょうがないかなっていうところで、あと、ピストンズは、まあ、カニンガムがね、まあ、新人を、まあ、の可能性もあるってくらいね、まあ、知り合いにね、調子を上げてきたところで、まあ、成績はまあ、うん、今後のね、ことを考えれば、ね、まあ、再建状態としてはまあ、まあ、ね、あまり気にするところではないかなっていうところもありますし、うん、マジックはずっとこの、ね、地位ですね、バブルあたりで一回ね、8位になってましたけど、でもなんか、まあ、まあ、やめときましょう。ね、バグダー兄弟とか、ね、まあ、フルトの復帰とか、一応明るい話題もね、ありましたし、サックスとか、ね、コール・アンソニーのね、 まあ、ルーキー2年目のね、躍進もありました。はい。さて、全部言ってるとね、本当に時間が、あの出勤が間に合わなくなってしまうので、ちょっと、あの、2試合ちょっと加速しますね。1位のサンズ、64勝18敗、フランチャイズレコード、多分過去一番強いです。バークレー時代よりも、ナッシュ時代よりも、まあ、競合感がね、すごい出てると思うんですけども、あ、すみません、バークレー時代はちょっと、すみません、また、俺3歳とか4歳くらいなんですけど、まあ、ともかくね、あのナッシュ時代より、よりというかね、まあ、全く違う、そのスタイルでね、まあ、クリス・ポールのね、まあ、リーダーシップに、引っ張られるかのように、まあ、ね、まあ、大人チームになったって感じですね。あの、とにかくね、もう手堅いんですよね。あの、オフェンスもディフェンスも。だからね、あの、大崩れしないんですけども、まあ、それがね、クリス・ポールがね、ちょっと、離脱した時期があったにもかかわらず、この成績っていうのも、また素晴らしいことでありますね。トレードの補強もね、非常に、あの、控えメンバーのね、トーリー・クレックだったりを獲得したりとかね、非常に的確なのでね、まあ、優勝、ね、候補、まあ、筆頭になるかなというふうに思います。で、2位のね、グリズリーズ、なんといってもここですね、56勝26敗のところも、ね、成績をね、敬遠したのね、まあ、ジャームラントも、そうなんですけど、デズモンド・メインとかの、本当に、ね、若手がみんなね、多分あの、タレントレベルでいったら、やっぱり、どうしてもね、まあ、モラント以外はっていうところは言われるかもしれないですけども、最高のチームでありますね、はい。ディフェンス、チームディフェンスと、ね、もう、パッシングオフェンスと、もう見ていて楽しいのね、一言ですね、ここは。チームの雰囲気もね、最高ですし、ね、今勢いのあるチームとしては、ね、熊ことグリズリーズがね、ここもね、まあ、10年前、ザック・ランドルフとかね、マルク・アソルが、ね、まあ、支えてた頃、まあ、もちろんコンリーもね、ポイントガードだった頃とは全く違うチームですね、はい。そして、ね、3位はウォリアーズ。まあ、カリーがちょっとね、離脱途中でしてしまったので、まあ、プレーオフに向けて、まあ、調整してると思いますけども、まあ、クレイ・トムソンがね、復帰してからは、ちょっと、クレイのためにね、まあ、使ったシーズンかなっていう感じもしますけども、ただ、ジョーダン・プールの、ね、成長とかもあったので、まあ、ここも、まあ、ね、プレイオフにまず帰ってきたってことで、まあ、やはり、ちょっとプレイオフ進化発揮、ね、したらちょっと面白いかなというふうに思いますね。で、4位マーベリックス、5位ジャズ、6位ナゲッツと続きますけども、ちょっとこの辺はね、特にジャズナゲッツのところは、まあナゲッツはまあマレーとかね、マイケル・ポッター・ジュニアのね、ジャズとかはまあ致し方ない部分もありましたけどもね、まあその分ヨキッチがね、もうトリプルダブル連発とかで、ね、非常に MVP と言われるくらいのね、支えぶりだったので、まあ、2年連続 MVP は確かに、まあ、可能性としては6位ですけどね、あるかも、まあ、知れないですね。で、5位ジャズはね、ちょっと終盤に失速してしまいましたね。逆転負けが一番多いっていう、確かそんな感じだったかな。どうしてこうなってしまったのかっていうところではあるんですけども、まあ、ただね、まあ、プロフは、まあ、4位マーベリックスとか、どのファーストラウンドから、なので、まあ、ここを勝ち上がればね、まあ、全然可能性は、まあ、あるんじゃないかなとは思うんですけども、まあ、果たしてね、ちょっと、まあ、イングルスがね、ちょっと怪我で、トレードに出さざるを得なかったことが、ちょっとあったりしてるので、まあ、ちょっとそこも、ちょっと響いてるのかなとは思いますけども。やばい、鼻の調子がやばい。そしてね、7位に、ミネソタ・ティンバーウルブズが、プロオフに、フォートシーズンに戻ってきてましたね。ただ、まあ、7位なので、まあ、プレイントーナメントからのスタートではあるんですけども、成績が46勝36敗と、まあ、立派ですね。はい。まあ、カラーソニー・タウンズがね、ずっと、まあ、ここ数年支えてはいたんですけども、まあ、トレードやってきたディアンジロ・ラッセルと、あと、ね、2年目のアンソニー・エドワーズですよね。やっぱこの3枚柱で、確立されたことで、ね、この、まあ、躍進になったのかなというふうに思いますね。まあ、タウンズはね、まあ、よりプレイヤーとしてもね、精神的に成長した部分が、まあ、ありましたしね、シュート力もね、オールスターのスリーポイントコンテストで優勝するくらいね、センターとしてはね、破格のシュート力をね、持ってるわけですのでね、 まあ、まずはプレーインの、ね、勝ち上がる必要はありますけどもね、まあ十分ね、勝ち上がる力はあるんじゃないかなというふうに思います。ただ8位に、ね、クリッパーズがいて、まあね、あ、カワイ・レナードがねちょっと全休で、ポール・ジョージがもね、右肘の怪我で、ね、長期離脱を強いられたんですけども、ここに来てポール・ジョージがね復帰してきて、ちょっとギリギリちょっと間に合った感じがありますね、はい、なのでもうここもね、まあ、カワイはちょっと、まあ、厳しそうですけども、ポール・ジョージがいればね、割といいところまでいける可能性もあるっていうくらいで、まあ、クリッパーズも去年、ね、カワイファイナルまで行ってますからね。まずはね、ミネソタとのね、プレイントーナメント1回戦。そしてね、9位、10位がペリカンとスパーズってことで、あれ、あのチームがいないなというふうにお気づきの方もいらっしゃるかもしれないですけども、はい、まずはね、まあ、ペリカンズ、ね、シーズン前からもね、まあ、この、ね、救世主としてね、トレードに迎え入れたわけですけども、まあ、イングラムとワンツーパンチが、ね、うまく、ね、いきまして、ね、なんとかね、5割以上のトレードの後、ね、成績を残しまして、滑り込み、で10位のスパーズも、まあ、ディザンテ・マレーのオールスターをね、まあ、今回ね敗戦しましたけども、まあ、34勝48敗という成績ではありますけど、ね、ちょっとこの下のチームがね、それ以上にね、ちょっと失速してしまったので、まあ、チームとしてはね、若い選手がね、非常に多くて、まあ、ね、ダンカーたちが支えてた頃とはまた違ったね、楽しみが、ね、あるチームだなというふうに思いますね。ポービッチの、通算勝利数のね、更新もありましたし、そういったね、まあ、ベテラン、まあ、選手じゃないけどね、ベテランと若手融合というところも、まあ、一つになってはいかないんじゃないかなというふうに思いたいですけど、まあやっぱペリカンズのね、タレント力にどう対抗するかっていうとこ考えるとちょっと大変そうですね。はい。まあといってもペリカンズもね、ドラフト1位のザイオンが、まあ結局ね、シーズン中には復帰できなかったので、まあそこはちょっとまあ別の意味ではちょっと問題ではありますけども。ね、まあ、まずはワンツーパンチでね、プレイを勝ち上がろうというところであります。はい、そしてね、10位に、すみません、11位に、レイカーズ、とうとうね、まあメンツが揃わず、ね、噛み合わずが、ね、最後の最後まで続いてしまいましたね。アンソニー・デイビスが一回戻ってきたんですけど、また怪我してしまって、それでまあレブロンも。まあ、やっぱちょっと故障がちになってしまって、まあ、ウェストブルックがね、まあ、一番、まあ、コンサートに出てはいたんですけども、ちょっと調子を上げるのが遅くなってしまったっていうところにはなってしまいましたね。ちょっとこれね、シーズン終盤で、ね、強豪都市かでほぼ当たってないんですけども、そこがほとんどね、まあ勝負白星を勝てれず、ね、ペリカンズの直接対決も2試合あったんですけど、それも2試合ともね、負けてしまったりって、ね、まあその後はちょっともうほぼ諦め状態で、ね、数試合残して、まあ、11位以下が確定したというね、そういった、まあ、感じになってしまいましたね。まあ、ここは、まあ、もうボーゲルヘッドコーチをもうね、退任っていうことになってしまったので、またね、選手も含めてね、大きなまたうねりがね、まあ、起こりそうなね、オフになりそうですけど、果たしてどうなるかですね。はい。そしてね、サボイスを獲得したキングスも結局30勝50、52敗で、なかなか勝てないまま終わってしまいましたね。まあ、ここは来シーズン以降の話になりそうですね。はい。13位ブレイザーズ、14位サンダー、15位ロケツとね、続きますけど、まあ、ブレイザーズはね、ちょっと、リラードの怪我もあって、で、マカラもね、放出してということで、このレインブラザーズ解体からまず始まってますのでね、まあ、ここはビラプスヘッドコーチのウィジン、以上のね、ちょっと、まあね、いろんな影響が、まあ、あったので仕方ないかなというふうには思います。ね、まあ、来シーズン、ちょっとどうなるかですね。はい。はい、というところですね。ざっくりと30チーム、ほぼ30チームの話をしたと思うんですけども、ね、時間がやばい。はい、さてね、まあ、 予想ですけどもね、その前にシーズンリーダーをね、ざくっとね、紹介しておきますね。得点王が、まあ、先ほど話しましたけど、エンビード、ね、レブロンとかもね、結構高いね、水準だったんですけども、ちょっと試合数が足りなくてね、規定外っていうことでね、1位エンビード、2位ヤニス、3位ドンチッチ、4位トレヤング、5位デローザン。もうデローザンがね、27.9 ってことで、まあ、十分ね、キャリアハイなんですけど、非常に素晴らしいね、シーズンを過ごしたと思いますね。リバウンドは、圧倒的ゴベア、ね、アシストは、クリス・ポール返り咲き、まあ、2位にハーデンがね、2桁、この2人だけがね、2桁と、アシストを記録してます。でブロックが、初ですね、ジャレン・ジャクソン・ジュニアのがね、ロバート・ウィリアム3世とかゴベアのね、まあ、ブロックマシーンを、超えて、ギリギリ 2.3 か、ここもね、あんまり目立たないですけどもね、本当に肝心なところのね、ゴール下の要ということで、結構ブロックをね、やっぱかましましたんでね、ただブロック王になるとは思わなかったな失礼、ちょっと失礼ですけど、ね、スティールはスパーズのマレー、フィードゴールは 71.3% で、圧倒的にルビー・ゴベア。ジャレット・アレンの 67.7 もね、素晴らしいですけど、もうほぼダンクしかしないですからね、この人。そしてね、スリーポイントパーセンテージはルーク・ケナードが取りましたね、44.9%。はい。これはね、ちょっと驚きましたね。はい、まあ、シーズン、ね、中盤にウィザーズ戦で、ね、大爆発でね、大逆転勝利に、ね、まあ、貢献しましたけど、ね、非常に、まあ、クリッパーズとも、ね、いい契約をしますし、クリッパーズとってはいい買い物だったという思います、ね。で、2位にデズモンド・ベインが、ね、入っているのも、まあ、特徴ではありますね。はい、そしてね、忘れかけてましたけど、アワード予想、ここがね、一番ね、頭はね、悩ませるところであり、まあ、ファンの、ね、妄想が爆発する、まあ、ところでもまあ、あるんですけども、ね、私はね、あんまり、いろいろ考察まではね、しない人なので、ね、候補をね、パッと上げて、じゃあ、本命はこの人かなっていう感じで、ちょっと申し上げていきますね。まず MVP ですけども、まあ、ね、数字上で言うと、ね、ちょっと具体的な言及は、ね、数字の言及は避けますけど、ヨキッチだったり、ヤンニスだったり、ね、まあ、得点を取ったエンビードもまあそうですし、ね、今回は非常に候補がたくさんいるというところですね。まあ、成績だったら、これら、彼ら3人、あと、まあ、ね、やっぱトップチーム、サンズから、まあ、ブッカとかね、まあ、この辺だとは思うんですけれども、1位ヒートからね、ジミー・バトラーっていうのもちょっとなんか、まあそこまでインパクトあったかなっていうのもちょっと、まあちょっと、って感じもありますしね。この辺はどうしてもやっぱインパクトが、ね、あって、で、チームをね、ちゃんと、まあ、上位に導いてるってところがね、しっかりと、噛み合っていないと、まあいけない、まあ、カテゴリーだと思いますのでね、まあ、ウェストブルックのね、トリプルダブルで、ね、MVP、6位で確か取った、ね、シーズンもありましたけどもね、はい、まあブッカーがね受賞してほしいなっていう気持ちはありますし、まあ、2年連続ヨキッチっていうのもまた、ね、ジャマル・マレとかがね抜けた中で1人ね180度いや360度、ね、全方向に頑張ったのかなという意味ではね、まあ称えられていいのかなっていうところも、感覚的にはね、あります。はい。次が、新人王ですね。これも難しいんですよね。まあ、パッとね、出てくるのは、ドラワンのカイニンガム、そしてね、ラプターズのね、もうすでに、もうキーマンの一人になってます、スコッティ・バーンズ。で、同じくキャブスのね、躍進の、ね、要因の一人になりました、エヴァン・モーブリーのね。非常に、彼ら本当にマルチな、ね、活躍を、ね、して、で、成績金もね、反映されたのがスコッティ・バーンズと、そしてやっぱ、キャブスがね、やっぱり去年、全然勝てなかったところからね、 やはりモーブリーの、効果も結構大きかったっていうところも考えると、まあモーブリーが本命っていうね、まあ考えも多いのかなという感じはしますし、実際まあ、モーブリーが受賞しそうな予感も、してます。ただね、このうち3人がね、誰か受賞しても、まあ、文句はないのかなというふうに思いますね。ね、あとサックスとかね、まあいろいろいますけども、まあこの3人がやっぱ抜けてるかなという感じはします。次はコーチオブザイヤー、に行きますか。まあグリズリーズ・ジェンキンス。まあこれは一択だと思います。ね、他にもね、あのトップチームのね、まあモンティ・ウィリアムスとか、ね、あのスポル・ストラとかね、あのもちろんベテランコーチがね、まあ結構名を連ねて、まあこれ去年ね、ティボドーがあの受賞してるんですけどもね、ここはね、ニックスをね、あのプロ圏外から一気にね、あのまあ上位チーム引き上げたっていう、まあところのね、功績を、認められての受賞だったので、まあ、ジェンキスがもうね、同じパターンで、グリズリー確か去年9位だったんですけど、ね、今年2位ですからね。まあ、ね、チームのスタイルをね、変革させた、ね、ジャモラントに頼らないね、あの、スペシャルなチームをね、作り上げたっていう意味でも、まあ、ジェンキスになるのかなっていう感じはいたします。そして、ね、まあ、MIP をね、この話を流れですると、あの、グリズリーズってね、成長した選手も非常に多くて、ね、エースのモラントもね、そうだし、ね、まあ、デズモンド・ベインですよね。ね、全試合スタメンを務めて、ね、出場した試合は、で、ね、数字もね、もう倍くらいにね、みんな上がってて、ジャーモラントなんかはね、もうプレータイムはほぼ変わらない中で、ね、スコアめちゃくちゃ伸ばしてたりとか、っていうのもあるので、まあ、この2人が MVP 候補をね、筆頭、まあね、モラントは、まあ、ローズみたいに MVP を一気に取るっていうね、まあ、ところもあったとは思うんですけども、まあ、MIP の方が、まあ、近いっていうところになるのかなっていう感じがします。そして、他のね、チームで言うと、まあ、ホーネッツのね、マイルズ・ブリッジスだったり、ね、ウォリアーズのジョーダン・プールとかね、あと、まあ、スタメンじゃないけどね、タイラー・ヒーローとか、この辺がね、まあ、スコアをね、もうほぼ倍にね、伸ばしているっていうね、非常に、まあ、成長株って言ったらね、やっぱこの3人も外せないかなとは思うんですけど、まあ、ヒーローはね、まあ、どっちかというとシックスマンの、もう、絶対的、まあ、ヒット候補だと思いますし、まあ、そうですね、個人的にはね、結構プールを押したい派なんですけどもね、まあ、クレイいない間の、ね、非常に、まあ、スキル面でもね、非常に存在感出してましたし、まあ、カリーみたいなプレーも、ね、披露したりとか、ね、そういったところを、ね、踏まえて、まあ、プールでもいいのかなというふうには思ってはいますが、まあ、ベインでだと面白いかなという感じはします。はい、まあ、あと、ディフェンシブプレイヤーオブザイヤーか。これもまたね、ブロックのジャレン・ジャクソン・ジュニア、まあ、グリズリーズが3冠を取る可能性も、まあ、あるっていうことにもなるとは思うんですけども、今回ね、ジャズがちょっと、下位の方になってしまったので、ゴベアはちょっと厳しいかなっていう気もするんですけど、他だと、まあ、セルティックスのマカ・スマートとかね、はい。まあ、この辺になるのかなっていうところは、まあ、ありますけども。まあ、これね、まあ、ウィングから久々に、ね、マカ・スマートが、ね、選ばれたら、もう面白いかなと思いますしね。まあ、チームもやっぱり2位にね、上がってますからね。そういったところの評価も、されても、まあ、良さそうな気は、しております。ね、具体的な、ね、数字のプラマイとかね、そういった効果までは調べておりません。はい。まあ、そんなところで今、主要なね、ところは、まあ、挙げたと思いますけども、もしね、欠けてる選手とか、あと、ね、こんな賞もあるよっていうのがあれば、ぜひ教えていただければと思います。はい。はい。で、プレイン、を経て、プレイオフのね、では予想をちょっと、本当に簡単ですけどもね、正直ね、どこが優勝しても本当おかしくない、まあこれは毎年、そんなフレーズが聞こえてね、来てもいいんですけど、まあ、私の予想をね、もう申し上げますと、サンズのバックスのファイナル、そして優勝はサンズ、非常にね、手堅くつまんない予想で、本当に申し訳ございませんが、 なんでかっていうとね、まあ去年のファイナルとこれ同じね顔合わせなんですけど、サンズはね、もう成績もそうだしね、内容も本当に盤石だし、ね、プレーオフでもね、去年以上の強さを発揮してくれるんじゃないかなというふうな、期待も、してますし、バックスはね、第3シードからスタートですけど、去年の優勝と、ヤニソンね、さらなる成長と、っていうところで、最終的にはね、やはり手がつけられなくなるんじゃないかなというふうな、いうふうに思いますのでね、はい。まあ、カーファレファイナルが、まあ、ヒーとか、シクサーズかっていうところだとは思うんですけども、まあ、もちろんね、そう簡単には終わらないとは思いますけども、まあ、最終的にはバックスかなっていうふうには予想はしてます。ただ、ファイナルはね、去年はバックス優勝しましたけど、2連敗か4連勝でしたね。サンズにかけたいです。クリス・ポールで、ね、優勝してほしいっていう気持ちがまず一番。っていうのと、さらにね、そういった成長を去年からしてるっていうところで、物価のね、ところもね、さらにね、得点量産してほしいですしね、クリス・ポールもさらに強いリーダーシップ、そしてね、なんといっても怪我をしないでほしいと言いながら毎シーズンね、何らかの要因で、ね、ちょっと離脱してしまうんですけども、そういった無理が生じないね、チーム選手層でもありますから、ね、ちょっと期待したいところであります。はい。ファイナルすら進めなかったら、ちょっと土下座しなければなりません。ね、ちょっと、どうなるか。はい。ね、ちょっと私、ゲストにね、一回土下座させてますんでね、去年。はい。いや、私は土下座しろと一言も言ってないですけども、ね、ジュシさんがね、はい、自らちょっと、ローラー土下座をね、してましたね。私もちょっとそれしなきゃいけなくなるかもしれません。はい。ということで、ここまで、本当にざっくりですけども、シーズン振り返りと、ね、プレーオフのね、予想をちょっと、してみましたってことで、はい。よろしくお願いします。皆さん。どこによろしくお願いしてって言ってるか分かんないですけど。はい、どうも、メッタです。さあ、今日は何をやろうかな。バスケの試合見るか。やっぱり世界最高峰の NBA? それとも B リーグ?いや、もう自分でバスケやっちゃうか。ああ、でもあのゲームもやりたいし、このゲームもストーリー務めたいんだよな。それにいい天気だから、カメラを持ってフラッと写真や動画撮りに出かけたい。じゃあ全部やっちゃおうか。はい、そんな感じでね、ニコニコ生放送、YouTube、ブログなどあらゆる場所で顔を突っ込んでいる私、メッタの応援よろしくお願いいたします。それぞれのリンクは番組概要欄からチェック。はい、ということで、ここまでお届けしてまいりました、バスケいろいろそばラジオ、第29回目の配信、ですが、そろそろお別れの時間となりました。今回はいかがでしたでしょうか。はい、前回のね、配信から1ヶ月ですかね、はい、経ってしまいましたけども、これは、はい、引っ越しが、ね、ありましてね、まあ、私の仕事柄、ちょっとどうしてもね、何年にかに1回は、どうしてもね、転勤に伴う引っ越しが、発生してしまうのでね、詳しくはね、YouTube の方で、ちょっとしたね、具体的なお話も、しておりますのでね、ぜひそちらの方で、ね、確認いただければ幸いでございます。概要欄にね、チャンネルリンクはね、貼りますので、はい。まあ、そのせいでね、ちょっと NBA のね、シーズン終盤の、順位争いだったり、プレイ争いはね、あんまりまとめ見ることはできなかったんですけども、ね、その分ね、引っ越してね、新しい環境での仕事がね、慣れてきてっていうタイミングで、ね、プレイオフの方をね、ニコ生でね、振り返るね、時間も週2くらいにね、増やす、予定になってますし、ね、試合をね、単純に見る時間もね、少しずつ確保していきながら、ね、またこのラジオもね、頑張って更新していきたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。 はい、ということでお便りの方引き続きお待ちしております。質問や感想、意見、リクエストなどは、視聴ページに掲載の、投稿フォームのリンクからお気軽に、お願いいたします。またツイッターはハッシュタグバスケイロメッタで投稿したり、まあ、私の、ツイッターアカウントにね、まあ、リプなどで、まあ、送っていただいても全然構いません、ね。そしてニコニコ生放送ではあのお話ししたバスケ雑談放送、それから YouTube の方ではゲーム配信企画動画などの投稿を、行っていますので、それぞれリンクから、チェックしていただければと思います。おっと、今時間見たら結構やばい時間だった。もうね、準備して、ね、すぐ家出て、ね、あの出勤しますので、ではではね、ちょっと短いですけど、今回はここまでいたします。また次の、放送、ラジオでお会いしましょう。さよなら、行ってきます。